詩編の第15編、この詩は短いので、大体何が言おうとしているかは分かりやすいわけですが、一番最初にですね、幕屋に宿り聖なる山に住むことができるのはどのような人なのかということを言って、究極的な私たちの恵みがですね、神の幕屋に宿ること、あるいはこれは言い換えなんですけど、聖なる山に住むことだと、いうことなんですね。これは人間の一番良い究極的な状態を言ってるんですけども、この用語は一般の人にとってはあまり意味なさないわけですね。幕屋とか言ってもこんにちは全然使わない言葉であるし、聖なる山と言ったってどこのことかわからないと、こういう点も詩編がなかなか馴染みにくい、一つの理由になっているわけです。一番の究極的到達点が何のことかよくわからないというようなですね、初めての場合には、初めてなくてもですね、なんとなく幕屋っていうのはどうも今の私たちには全然使わない言葉です。でこれはどうしてもこの当時の幕屋とか聖なる山っていうのがどういう意味を持っていたかを知らない限りはですね、この詩の 目標点っていうものがわからなくなってくるから、意味がどうもはっきりしなくなるわけです。で幕屋っていうのはこれはエジプトから解放されたイスラエルの民が目的のカナンに行くまでですね、仮のいわば神殿としてですね、移動式の聖城として神の箱を収めてあったところものなんですね。幕屋っていうのは普通のこれはテントなわけです。ちょっと大型のテントです。テントと訳したらイメージは湧きやすいですけど、テントといえば日本では体育祭とかなんかのテントを思い出してですね、なんか意味が非常に近すぎるという、所属的すぎるというようなこともあって、幕屋とかいうもったいぶって訳にしたわけですね。要するにこれは、それに、荒野の旅をしているときに、神の箱を置いてある、そういう一種のテントなわけです。神がおられる。神の言葉がそこにある。神がそこに臨在して罪を許されるというですね。そこで、罪の許しの儀式をする者には許されると。そういうふうに幕屋っていうのはそこで一番大事な罪が贖われるという、最も大事なところで、民の代表たる祭司がそこで神に出会うというところですね。そういうふうに、これが目的地に着いたらですね、聖所と神殿という形になっていきましたが、それまでの移動式の神殿であるというですね、移動式のテントなわけです。移動式のテントの中に神の箱を収めた。ですからその幕屋に宿るということは、神のもとに宿ると、神のうちにとどまるという意味があるわけです。でそういうふうに見てくればですね、当然我々現代の私たちにとってもこれは一番重要なことが確かにこの表現で旧約聖書の人にはよく分かったのだということを想像できるわけですよね。で聖なる山、これは概してエルサレムが山なわけです。これもなかなかこの都市、この一番の都市が山だとかいうふうなことはどうもあんまり我々はイメージない。みんな県庁所在地がですね、わざわざ山の頂上付近にあるいうことはどこにもないわけですね。できるだけ平地にすると、そういうことからこの聖なる山、実際にエルサレムという中心が山だったわけですね。800メートル以上もの山になっています。だからその山に住む、でそこに神も来てくださるということだから、これは同じようなことを言い換えたということだ。要するに誰が神様のところに、神様に一番近くにですね、住むことができるのかと、どんな人がそういうふうに神様の近くまで引き寄せられるんだろうかと。神様っていうのは一番の力であり幸いの源であると。一番良いものが神様なんですね。力とか喜びとか真実とか平安とかいう、だからそのそばに一体誰が行くのかと、 そういうことになってくるからですね、誰にとっても重要な問題になるというわけですね。そしてその時にですね、ここでは非常にはっきりとした完全な道を歩き、正しいことを行う、で心に真実の言葉を語り続けるとというように書いてあるんですね。これは2節で、この訳では2節3節続けて3節のところで丸をしてありますが、大体はこの2節のところでですね、区切れているわけです。完全な歩き、これ未完了形といってですね、継続反復を表す動詞の事象が使われているんですね。歩き続けるというか、繰り返し歩く、あるいは行う、行い続けるとか、真実の言葉を、真実を語り、語り続けるというんですね。心において真実を語り続ける、エメスという言葉です。言葉と名詞でなくて、真実を語り続けると、原文の表現ではそうなっているわけです。そういうことで、ここでですね、特にこの誰が神様の御言葉に近づけられて済むのか、それは完全な道っていうのはどういうことかと、全く人だったとか、予防は全く人だったとか言いますが、この全く完全っていうのは日本語のイメージとこれはかなり違うわけですけれども、まっすぐに神様の方を見て歩くという、そういう意味合いをこの言語タニームっていう言葉ですね、そういう意味合いで使うわけです。日本語で完全というとですね、こんなことは不可能でないかと。確かに神のように完全というのはこれは不可能なはずですね。万能でもあるし、完全な愛を持ち、正義を持ちやるんだから。だけど神様の方をまっすぐ見て歩くということは、これは人間にも相当程度のまで可能なわけです。間違ったらまた神の方に立ち返って神様を見つめていく、そういうしながら歩くという、そういう意味合いがですね、この完全な道を歩くということなんですね。そして、正しいこと、これはセデクという、メルキセデクというのがありますよね。正義の音、正義という言葉ですね。正義、という名詞、抽象名詞ですが、セデクというのは非常に重要なことがよく出てきますね。正義を行いつつ、で、真実を心において語り続けるとですね。さっきも言いましたように、語るという言葉というイメージでなくて、語り続けるという動詞が使われているわけですね。それもこういうふうにして、訳してあるわけですけれども、英語訳なんかでも全部こういうふうに、動詞訳してありますね。Speak the truth from their heart というような形ですね。Speak the truth、 真実を心から語り続けると。でここで、それにさらに付け加えてですね、特に舌に抽象を持たないと、共に災いをもたらす親しい人をあざけらないと、こういう人こそ神様の近くに引き寄せられて救うことができると。特にここでですね、人間関係の中で、友、親しい人と訳されていますように、確かにこれは、身近な人、近くにおる人、なんですね、この友。親しい人はいわゆる近いという言語から作られた言葉です。ですから、隣人というふうに訳されるんですね、普通は。親しい人、親しい、仲の良いという意味ではなくてですね、ネイバー、英語訳では全てだからネイバー、隣人、隣人と、言語ヘブライ語は近いということからそのまま作られた言葉なんですね。あなたに近い人、ですから非常にネイバーというわけです。そういう人にですね、 災いをもたらさず、あざけったり中傷しないということです。ここで、特にそれが身近な人に対することを特に取り上げているわけです。これは確かにこの遠くの人のために思うというともですね、具体的に何をしなくても、私は外国の国の人を愛していますって言っても、本当に心でどう思っているかわからないけども、私たちが一番短いですね、仕事場勤務している人だったら、の会社あるいはいろんな職場仕事で出会う人、まあ、家族はもちろん近いわけですが、そういう仕事で出会う人とかの場合ですね、あるいはたまたま行きずりの人、あるいは我々、このキリスト教の集まりにあるという、そういう近い人を中傷するとか、そういう近い人に災いをもたらす悪意中傷とかですね、そういう人の悪く、あざける悪口を言ったりすると、まあ、そういうことによってですね、その人の正体っていうものが、まあ、わかるということなんですよね。それであえてこのように近い人に対する態度がここで言われているわけです。本当に心に真実な言葉があると、ここであれば、真実があれば、そういうことはしないということで、やはりそれは遠くの人に対するよりも近くの人に現れるということですね。それでまあこういうふうに、いくら遠くの人とか国際平和とかそういうことをきれいごとを言っておってもですね、こういろんな形で身近にあるものに対して悪いことを言ったり、中傷っていうのはあることをないように陰で言ったりすることですよね。そういうようなこと、これは言い換えたら神様から遠ざけられると。これはなぜかというと、この不真実だからというわけですね。それはまっすぐ神様を見ていないからと、完全な道でないからということなんですね。まあ、それはそういうことで、これはある意味で当然なことでですね、近くのものに話題をもたらしたりしたし、身近な人を隣人をあざけったり中傷したりすれば、それは神様はそれは喜ぶはずがない。まあこれは誰でもわかるようなことですけども、まあ、そういう身近なことが特にここで取り上げられているということなんです。で、こういうですね、ここではこの日本語訳で親しい人になったのかはちょっと分かりにくいですが、ニーバーって、イエス様もまたですね、遠くの人よりもまずですね、その隣人を愛しなさいという言ったのはこれなんですね。身近な人、サマリア人の例えでも、たまたま行きずりで出会った人、こういうのも隣人と。隣人っていうのは誰が隣になる、近くにおるかわからないですね。雪吊りの人も職場でも意外な人が一緒になったり、そういう自分の好き嫌いの感情を超えた、とにかく近くにおる人、誰でもっていう意味がある。で、だからそういう隣人と友達、だから親しい人とか気に入った人を愛するのは罪人でもしているではないかと、何の足しにもないと、当たり前だというふうなことをイエス様は言いましたけど、やっぱりここの精神とそれは共通しているわけなんですね。我々の真実性っていうのは、そういうごくは、まあ、絶えず会うような関わりの深い人にそうよく現れると、まあ、そういうことをですね、ここで特に言っておるということです。でそういうことで、この全く道、完全な道と言われますが、神様をまっすぐ見つめていると、その神様の光を受けるとですね、その他者を抽象するのでなくて、逆に他者のために祈ると。それがまあイエス様が言った、敵対する人も隣人になるというんですね。近くに悪いことを言うてくる人がおったら、敵対するような人がおったら、それも隣人だと。でここでは抽象しない、災いもたらさない、あざけらないと、には否定的表現で言われているわけですが、それをさっき言ったイエスはこの表現をさらに推し進めて、単に抽象しないでなくて、他者のために祈れと言われたというわけです。祈る心が愛する、敵のために愛し、迫害する者のために祈れと、あれも言い換えただけですね。愛と祈りは同じだということです。 まあ、ここの延長上に、まあ、あるというわけです。そういう心で神様を見つめてですね、神の力をもらって隣人に対してこういうことをしないで、絶えず神様の愛を持ってしようとするときには、確かにこれは神様に近づけられるということだと思います。で、死の目にかなわないものは退ける。これは意図的な悪、そういうものは心の中からも退けるということですね。そして死を恐れる人を尊ぶと。そして、まあ、この特にお金の問題で貧富の差が昔も非常にあったわけなので、非常に貧しくて、社会保障っていうものが、銀行や預金とかいう保有制度がなかった場合には、気候の変動があって作物ができなければ、たちまち非常な貧困に陥ると。ですから当然、豊かな人からその食物やお金を借りないといけないということで、昔においてはそういう預金とか保証というものがないから、もう本当に突然貧困になると、倒れたり死んだりですね、事故であったり。だからお金の貸し借りも当然どうしてもいることだったのだけれども、金を貸しても利息を取らないと、まあ、そういったことがわざわざ書いてあるということなんですね。まあ、こういう形で、困った立場にある、非常に貧しい立場にある人に対して利息を取って、その人を、いわば材料として金儲けをしたりするとか、そういうことはしてはいけないことだということですね。で、そのように、まあ、ここで挙げられているのはいろんな人間としてあり方あるのに、特にですね、そういう身近な人への言葉、心、言葉は心から出るので、その心というものがですね、こういうふうに取り上げられているということです。で、そういうことを守るときには、ここでですね、最後に揺らぐことがないという表現でありますが、これがですね、この詩におけるこの救いということをですね、こういう表現でも言っているわけです。永遠に揺らぐことがない。要するに揺らぐっていうことは、揺すぶられて悪の中に入り込むと。道を間違って滅びの中に入り込むと。そういうことが起こらなくなるというんですね。だから、まあ、救いということの、まあ、別の表現だというわけです。で、この、人間は絶えず大きく揺らいで、そして正しい道からはるかに遠いところへとさまよい掘り出されてしまうのでですね、特にここで揺らがないという表現であるんですね。少々の揺れは当然私たちもあるわけですが、ちょっと時計の振り子がですね、いくら言っても元に戻ってくるように、こういうふうに神様のまっすぐ道、神様の道をまっすぐ見つめて、キリストを見つめて歩むときには、揺すぐられてもっと持ってくるわけですね。そういう意味で本当の意味では揺らがされないということです。表面的に少々揺らいでも。ところが、こういったことを全く守ろうとしながら、本当に揺さばれて、全く違うところに飛び出してしまうと。いうことですね。で、しっかり私たちもついているほど、確かに揺らがなくなると。人がこう言われたとかですね、悪い自分たちが正当な報酬、正当に対応されなかったと言ってもですね、ずっとそれが根に持ったりしたりどうこうということはなくなってきてですね、まあ、そういうふうに揺らぎが確かに少なくなるということです。だから救われた状態というのは確かにですね、揺らがない。これは神は岩であり山であると、山のごときものだと。だから岩によく例えられるのは揺らがないからですよね。で、まあ、こういったそういう意味で、神様の世界から揺らがないでそこに留まっておれると。だけど神様っていう岩を知らない場合には非常に振幅が大きいはずですね。悪い方にもどんどん入っていくということです。 で、ここでですね、この揺らぎっていうことは、例えばこの詩編でちょっと前の10編の6節、まあ、ここではですね、あれですけど、あ、ちょっとですね、あ、次のところは違うんです。ちょっと16の、ですね、16の方で見てみますね。16の8が今日のところとつながって、次のところにそれが出てきますので、ここでも、この今日の15編の今日の出てきたところを補うような形で出てきているわけですね。16の8、私は絶えず主に向かっていますと、主は右にいますし、私は揺らうことがないと、それゆえ私の心は喜び、魂は踊るような心になると、こういうふうに、すぐそばに、不動の神様がおられたら揺らがないと、こういう状態が確かに救われているというですね、状態をこういう表現でも表しておるということですね。で、もう一つ、ちょうど17節、すぐ下にもありますね。17編の5節。17の5節にもありますね。ここでも道と関連していますが、あなたの道、17の5はですね、あなたの道をたどり、一歩一歩揺らぐことなく進むと、まあ、そういう形でですね、魂の揺らぎっていうもの、これですね、まあ、そういう形で、聖書の中では救いということと似た意味、同じような意味としてですね、こういうふうに使われているというのが分かるんですね。まあ、基準を持たないものはもう全然違う方向に大きく揺さぶられると。で、日本の場合は生きた天人、ただの人間を生きた神だとか言ってですね、まあ、全くの偽りを堂々と教育でもどこでもしておると。そうしたと思ったら今度はですね、国民主権ということで、それは一応神様ではないということだと。で、憲法も作って一応聖書的な精神ですね、非戦の立場という。とまたそれが大きく触れてですね、別の方向をボーンと振り出そうとしているわけですよね。基本的な柱になるものがあったら、全然違う方向を振り出すという。でどんどん、まあ、離れていくということ。人間もそういうことですよね。人間というのは本当に信じがたいような大きな罪を犯したりするという、もうどこまでこういうふうに揺らいでいったのかわからないと、振り切れてしまったような感じですね。まあ、そういうことになるわけです。まあ、そういうふうに、こういうことでですね、この人は永遠に揺らうことがないと、まで、こういう世界があるということを知っていたということなんですね。はい、まあ、そういうことで最初と最後にですね、人間は最終的な恵みとしては聖なる山、神様がおるところに共に宿らせていただく、それはまた永遠に揺らうことがない状態なんだと、まあ、そういったことがこの詩の、まあ、約束している、そういうところが私たちの目標点なんだと言ってですね、で、ここで聖なる山に住むのが、いろんな、ユダヤ教はこの時代にまでいろんな儀式があったわけなんですね。いろんな儀式的なことも。そういうふうなことを、いろんな儀式をきちっと守るということを一切言わないで、こういう心の問題のあり方を非常に簡潔に、まあ、入ってですね、そういうことこそが、とどまるか、聖女にとどまるんだと、いうふうに言ってるというところですね。それでは今日はそこまでにしておきます。